おはようございます。
おはようございます。
今朝は岩の上に家を建てた人というタイトルでお話をさせていただきます。皆さんがこれから新築の家を建てようとします。家を建てるときに何を一番に考えて、何を優先させて家を建てるでしょうか。私は家を建てたことがないので、どういうことを優先させるのかちょっと調べましたところ、なんだかんだ言って一番考えるのは資金だと言われています。お金がなければ家を建ちません。いくらかけて家を建てるのか予算を考えます。土地の値段と建物の値段を考え、どれくらいのローンで返済するかを考えていきます。日本で一番高い土地はどこかご存知でしょうか？銀座だと言われているんです。皆さんよくご存知です。銀座の4丁目は1平方メートルで2700万円。この私が立っている公団ですね。ここら辺でもう2700万。4平方メートルで1億円すると言われています。しかしそれよりもっと高いのが銀座5丁目の、旧居堂というお香のお店が建っている土地なんですけど、31年連続で1位で、1平方メートル3200万円するそうです。ちなみに日本で一番安い土地は北海道の南部にあるそうです。千歳空港からもそう遠くないアクセスの良い場所で1平方メートル530円。で、そこら辺のコンビニでですね、1時間ちょっとバイトをしたらもう一粒買えてしまう。1日コンビニでバイトしたらもうこの街道ぐらいのスペースは買えてしまうんです、北海道の南部に。家を建てるときに考えることの、2番目以降というのは人それぞれですが、どんなデザインの家を建てるかとか、どこに家を建てるか、環境なども考えていきます。しかしそれ以上に最も大切なものがあります。近年家を建てるときに注目されるのが丈夫な家を建てるということです。昨年の末に新潟県の糸魚川で大火がありました。周りの家がみんな焼けているのに、その大火に耐えた丈夫な家が注目を浴びていました。その家は、中越沖地震などを踏まえて丈夫な家を注文して建てられていたと言われています。外壁はレンガとステンレス、屋根には洋瓦とステンレス、窓はワイヤーが入った二重ガラスでした。結果的にはガラスにひびが入り、エアコンの室外機が溶けた程度で済み、火災の後も早い段階で家に戻って住むことができたそうです。また一昨年の鬼怒川の大水害に耐えた、白い家をご存知でしょうか。記録的な豪雨で鬼怒川の堤防が決壊し、多くの家が濁流に飲み込まれましたが、流れに負けず残る白い家がテレビで放映され注目を集めました。私もその当時ニュースの中継を息を飲みながら見ていましたが、家が丸々一軒流されていくという、目を疑う映像の中で、一軒の白い家が流れにもびくともせずに立ち続けていて、その家自体が残っているだけではなく、なんと流されてきた二軒の家を食い止めて、流された家の屋根に登っていた人たちと、また二匹の犬の命を救ったという家があります。川がですね、濁流でですね、家が流されていく中で、その白い家が一軒立っていて、その家にこう、ズーンって家がぶつかるんですけど、そのまま食い止めてですね、そこに避難していた人の命も救ったという、そういう家があったんですね。で、この建物は、ヘーベルハウスという、業者が建てた家なんですね。で、もともと家を建てるときに、メーカーの方からは、何かあったときは、家にいた方が安心だよと言われていて、家族の間でも、災害のときは、家に留まるように話をしていたと言います。なぜならその家は、東日本大震災を踏まえて、地震に強い作りの家を建てていたからです。 その家の作りは鉄骨2階建てで、コンクリートの基礎に18本もの杭が地中に打ち込まれている設計となっています。私工事現場で昔働いていまして、特に基礎工事をやっていたんですね。一般の家で18本も杭を打つなんてことはありえないことです。相当丈夫な作りです。災害時には濁流で流された木々や家々がこの白い家にぶつかり、相当の衝撃を受けたそうです。で、家の中に避難していた中学生の息子さんは、その衝撃で足がガクガク震えてしまったと言います。しかし濁流によって家と地面との隙間の土が流されてしまっても、基礎がしっかりと地面に打ち込まれていたので、その家は立ち続けることができたんです。大災害の中でも立ち続けることができたこの2軒の家の共通する点は何でしょうか。それは丈夫な家を建てたということにあります。特にこの鬼怒川の大水害に耐えた家は、建物そのものの丈夫さだけではなく、建物の下にある基礎に重点を置いたところに明暗が分かれたのです。先ほど読まれました聖書箇所にも同じ話が出てきました。二人の人が家を建てたのですが、一軒は砂の上に家を建て、もう一軒は岩の上に家を建てたとあります。そこに洪水が起こるのですが、岩の上に建てていた家は川の水がその家に押し寄せてもびくともしなかったと言います。しかし砂の上に建てられた家は、水が押し寄せるといっぺんに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものだったというのです。同じ洪水が2軒の家に押し寄せてきました。1軒は倒れ、1軒は立ち続けていたのです。その違いは何だったのでしょうか。倒れなかった家は岩の上に立っていました。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てたと聖書は言います。聖書はここから一体何を教えているんでしょうか。家を建てるならやっぱりヘーベルハウスがいいよと教えているんでしょうか。これは私たちの人生を指しています。家を建てるというのは私たちの人生そのものを指しています。実際に私たちの人生で考えたときに、家を建てるっていうことは相当のことですね。そう簡単に建てられませんし、お金も大金が必要としています。人生設計そのものであります、家を建てるということは。私たちの人生、その人生に確かな土台を築くようにとイエス様は教えます。家というのが私たちの人生を表していて、その私たちの人生に土台を築くようにとイエス様は例え話をされたのです。そうすればどんな人生の荒波や困難が起ころうとも決して倒れることはないと主は約束してくださっています。ではこの人生の土台とは何でしょうか。それは神の言葉である聖書です。この聖書を私たちの人生の土台にするなら、たとえ試練の時にも私たちを支えてくれるのです。詩編の37編の24節には、その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えておられるからだとあります。しかしもし人生の土台を持たないならばどうなるでしょうか。試練や困難がやってくると、砂の上に建てた家のごとく簡単に倒れてしまいます。皆さんのうちには人生の確かな土台があるでしょうか。聖書は今朝一人一人に問いかけています。この聖書の御言葉を、神様の言葉を人生の土台として生きるならば、必ず人生の嵐の時にも主は確かな御手を持って支えてくださいます。そしてもう一つ、この災害に強かった二つの家には 共通点がありました。それは何だったのでしょうか。ただ丈夫な家を建てたというのではなく、やがて来る災害に備えをしていたということです。それぞれが東日本大震災や中越沖地震などを受けて、やがて来る災害に備えていたのです。今はどこにいても安全な場所というのはありません。私が以前いた場所では地震の少ない、津波の心配もないと言われた広島市でしたが、記録的な豪雨で未曾有の土砂災害が起こりました。今はどこにいても 100% 安全という場所はありません。大切なのはやがて来る災害に備えるということです。この聖書の例え話の背景となったイスラエルというところでは、数年に一度雨季になると大量の雨が降ることがあったそうです。すると普段は何もない砂地の場所に川ができ、洪水が起こるほどになったそうです。そう考えますと、この聖書の例えの人はやがて来る大洪水に備えていなかったということになります。やがて洪水が来るということが分かっているのに、大丈夫だろうと甘く見て、愚かにも土台なしに家を建ててしまったのです。しかしやがて大洪水が来るということが分かっていた賢い人は、それに備えをして岩の上に土台を据えて家を建てていたのです。そして見事洪水がやってきて、土台なしに建てた家は押し流されて家は倒れてしまい、その倒れ方はひどいものでした。しかし岩の上に土台を据えた家は洪水になり、川の水がその家に押し寄せてもびくともしませんでした。なぜならば土台を持っていたからです。で、土台は先ほど聖書の御言葉だということがわかりました。ではここで言う、やがて来る大洪水とは何でしょうか。それは普段私たちが受ける試練や困難のことではありません。やがて来る大洪水というのは、それは人生の終わりに来る神の前の裁きです。罪から来る報酬としての死、そして世の終わりにある神の前での裁きのことを指しています。ヘブル9章27節では、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが決まっていると言われています。私たちにとって死とは人生で最大の試練です。死は誰にも必ずやってきます。そして死んだ後にやってくる神の前の裁きこそが、やがて来る大洪水なのです。その時に確かなる土台を持っていなければ、神の裁きの前に砂の上に建てた家のごとく倒れてしまうとイエス様は警告されているのです。しかしその時土台を持っているならば、神の裁きの前にも立ち続けることができるのです。ではこの神の裁きの前にも立ち続けることのできる、その確かな土台とは何でしょうか。それはイエス・キリストです。私たちの人生の土台である聖書が示す唯一の救いの方法、神の裁きの前に立ち続ける唯一の救いの方法は、イエス・キリストの十字架の許しを受け取るということです。イエス・キリストが私の罪の身代わりとなって十字架にかかって死んでくださったことを信じ、受け入れる者は罪許され、やがて来る神の裁きの前に立ち続けさせていただくことができるのです。ヨハネの福音書5章24節でイエス様は言われます。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、 死から命に移っているのです。皆さんはこの確かな土台を持っておられるでしょうか。神様は今朝一人一人に語りかけておられます。イエス・キリストを人生の土台として生きるならば、必ずやってくる洪水である死も恐れることなく、イエス・キリストが確かな御手を持ってその人を支えてくださいます。そして神の裁きの前においても、罪許され、立ち続けさせていただくことができるのです。まだこのお方を人生の土台として受け取っておられない方は、今朝どうぞ心にイエス・キリストをお迎えしてください。主がその人の人生の礎となってくださいます。この方により頼んで会いませていただきましょう。そしてすでにこのお方を人生の土台として据えている人は、その上に家を建てていかなければなりません。イエス・キリストは岩の上に土台を据えた人とは、御言葉を聞いてそれを行う人であると言われました。聖書を人生の土台とし、その聖書の御言葉を実践することが家を建てるということに表されています。土台を据えたならば、その上に家を建てていくのです。聖書を土台として生きること、聖書を土台として信仰生活を起こることが家を建てるということです。世界的有名な建造物であるサグラダ・ファミリアという教会をご存知でしょうか。1882年に建て始めて、未だに建て続けている未完成の教会堂です。私たちの人生も生涯工事中ということができます。聖書の言葉を土台としてならば、生涯をかけてその御言葉に従っていくのが私たちの人生です。20世紀最大の説教家と呼ばれたロイド・ジョーンズは、キリストの弟子を岩の上に家を建てた人とは言いませんでした。岩の上に家を建てつつある人と表現したのです。岩の上に家を建てつつある人。それは私たちがもうすでに岩の上に土台を据えて家を建て上げたと勘違いしないためにそのように言ったのです。私たちはまだ土台を据えただけで、その上に家を建て、建て終えていない。家はまだ完成していないと、ロイド・ジョーンズは言いたかったのです。実際にこの聖書箇所の建てるという言葉は、言語では現在形の分詞が使われていて、今もなお建て続けているという意味があります。ですからロイド・ジョーンズは、救われたということに安心しきっている信仰者に対して言います。この例えは、救いから来る利益や祝福だけを探し求め、そして表面上それらを持っていることで安心してしまう危険性に対して警告をすることである。罪の許しを求めるばかりではない。黄泉から逃れて天国へ行くことを求めるばかりではない。これは本当に神聖して、神の子となっている人と、単にそう思い込んでいるだけの人との相違を明らかにすることであるのがわかる。この相違を明らかにするために、主は比較対象している。さらに、ロイド・ジョーンズはこうも言います。主は弟子たちに二つの可能性を差し出している。彼らは皆、二つの門のいずれかに、すなわち、狭い門か、広い門かのいずれかに入らなければなりません。そして、入ったら、細い道、広い道のいずれかを歩くことになる。私たちの歩みは常に、この広い道、細い道の選択である。この狭い門から救いに入った私たちは、そこに入れたということですでに満足してしまい、いつも目の前に広がっている広い道、 安易な道を選択して歩んでしまいます。上り坂を行くよりも下り坂を行く方が楽です。険しい道よりも平坦な道を行く方が楽です。イエス・キリストはこの例えを通して主の教えに従わない危険性、すなわち御言葉を聞くだけで満足しそれを実行しようとしない危険性に対して警鐘を鳴らしているんです。今自分がどちらなのかといえば、砂の上に土台なしで家を建てる人ではなく、岩の上に土台を据えた人だということはわかります。しかしそれは現在進行形であって、岩の上に土台を据え、その上に家を建てつつある人なのであって、家を建てる作業をどのようにしているかということを各自が今日点検しなければなりません。土台を据えたならば、その上に家を建てなければならないのです。土台を据えただけで満足していつまで経っても家が建たないなら、それは恥ずかしいことです。今家を建てているなら、その家の工事は進んでいるでしょうか。ロイド・ジョーンズは私たちの信仰の再点検するために質問を投げかけています。あなたの最高の願いは何か。キリスト者の命と救いから来る利益や祝福だけを得るのに夢中なのか。それとも、もっと深みのある、もっと奥深い求めを持っているのか。人間的で肉的な結果を得るのに夢中なのか。それとも、神を知り、さらに主イエス・キリストに似ることを絶望しているのか。義に飢え渇いているのか。このようにロイド・ジョーンズは私たちに問いかけました。聖書を土台として生きる人は、このように求めて生きる人です。キリストに似たものとなることが、私たちの人生の最高の願いになっているでしょうか。罪の許しを求めるばかりではない。滅びから逃れて、天国へ行くことを求めるばかりではない。この地上にあって、キリストを知ることこそ、最高の願いとなっているでしょうか。許されるだけではなく、天国へ行くだけではなく、今、キリストを知ること。今、光の中をキリストと共に歩き続けること。天国へ行くということは、将来の話です。永遠の命も私たちがやがて与えられるものです。この天国の味わいをこの地上で楽しむこと。つまりそれが岩の上に家を建てる人の歩みなのです。そのように生きることを聖書は教えているのです。それが私たちが土台とする聖書の中身なのです。私たちが家を建てるということは、聖書を土台とし、その聖書に従って生きる人生のことを言います。この御言葉に信頼して、その御言葉を信仰を持って実践するということです。私たちの健康、また体のトレーニングをすることと同じですが、体を鍛えるためには、実際に歩いたり走ったり、また腕立てや腹筋をしたり、体を実際に使って運動して初めて健康な体が作られていきます。プロテインを飲んだり、栄養のあるものを食べるだけでは筋肉はついていきません。どのように体を鍛えたらよいのか、本を読んで知識を得ることは大切ですが、実際にそれを実行しなければ体に変化は起きません。それと同じように、聖書の御言葉も聞くだけ、知識を持つだけでは、その訓練とはなりません。実際にそれを聞いて行うことで、私たちはキリストに似たものとして成長していくことができるんです。病気を治すための薬は、実際に飲まなければ効き目はありません。 どんなに素晴らしい特効薬があっても、それを持っているだけでは病気は治りません。その薬の効能を信頼して、実際に薬を飲んで初めて効果が現れます。それと同じく、聖書の御言葉を聞くだけではなく、実践をするのです。それによって初めて聖書の言葉が私たちのうちに働き、私たちの力となるのです。たとえ実践したときに私たちが失敗することがあっても、主はそれを良しとしてくださいます。ですから、イエス様は私たちに御言葉を何度も何度も語りかけてくださり、それを実践するように教えてくださっているのです。また、建てた家には補修が必要なように、私たちも御言葉によって教えられ、間違いがあったならば、その歩みを正され、生き方を変えられていくのです。今朝は岩の上に家を建てたという人の話をさせていただきました。私たちの人生はイエス・キリストを救い主と信じ、そして神の言葉である聖書を土台として私たちの信仰の人生を立て上げていく、それだけではありません。冒頭にお話ししました鬼怒川の大水害に耐えたあの白い家がありました。それは自分たちの家がその水害の中にあって立ち続けるだけではなく、他の人たちをも支えることができました。私たちもそのような人間とならせていただきたいと思います。自分の人生だけではなく、私たちの友人や知人、また家族が試練の時に支えとなれるような、そのような生き方をしなければなりません。他の人が私たちに助けを求めてきた時に、私たち自身も潰れてしまうようなことがあってはいけません。そのために私たちは日々聖書に信頼し、聖書に従った歩みをさせていただきましょう。もちろん私たちを支え、私たちの土台となってくださるのは聖書の御言葉であり、イエス・キリストそのものであります。聖書は私たちの人生にたくさんの祝福をもたらしてくださいます。その祝福を追い求めて、今週1週間も歩ませていただきましょう。それではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日はイエス様の御言葉に従って岩の上に土台を据えて家を建てた人から、私たちの人生の在り方も教えていただくことができましたことをありがとうございます。私たちは自分で立っているのではなく、主が支えていてくださりますことをありがとうございます。自分の力に過信し、自分に信頼を置くのではなく、私たちは聖書の御言葉に信頼し、またイエス・キリストを人生の土台として歩ませてください。そしてその上に私たちの信仰の生涯を立て上げさせてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。